さあ引き続きトイレの話。もがもが、トイレ事情について私の見解を述べさせてもらいます。まず一つ目、鹿さんは、女性用トイレをもっと増やすべきとおっしゃってるとのことなんですが、まあ俺が言ってたというより昼帯が言ってたが正解なんだけどね。私は男子トイレは男性の犠牲のもとに成り立っていると、女子トイレも同様に回転率を上げて早くすれば早くなるんじゃないか、回転率を上げればいいんじゃないかと思っていますと。まず最近できているトイレについては東急やべのハルカスなどは女子トイレの方が面積を多く取って作られていますと。男性の方が、男性トイレの回転率が早いのは、男同士が互いに小便器でチンコを晒し合うことを我慢してるからだと私は考えますと。あ、男性には十分な個室がないんですと。なるほど。もまもまは、本当は小便器の方でチンチンを晒しながらおしっこはしたくないんだと。個室でしたいんだと。まあ、稲垣も個室で全部する派だもんね。ああ、でも確かに、そういう人は言ってもおかしくないよな。これ、女性はさ、見たことないからわかんないだろうけど、確かに、チンチンをさらけ出してんだよな。なんか、言われてみると確かに、今まで、あんまり考えたことなかったけど、異常な光景っちゃ異常な光景だよな。回転率を早くしたいのであれば、女性も、小のみの便器というのを設置したらどうでしょうかと。もしくは、最近はこういうのも売ってるので、女性でもタッチションができるという簡易キットみたいなものを使えばいいと思います。あー、なるほどね。確かにでも、でもどうなんかな、女性の場合って、大と小の時間ってどんぐらい違うのかな、これちょっと俺ら男じゃわかんねえな。これ、男の場合は、まあ大より小の方が圧倒的に早く終わることの方が多いから、だから、まあ仮に個室だとしても、小便用、大便用って分けて、やるっていうのは一個あるかもしれないけどね。そして石川さんたちが話していた和式トイレについてですが、私自身は家が大学まで和式の汲み取り式トイレで、あー、なるほど、汲み取り式。高校の頃先生に、まさかこのご時世に汲み取り式のトイレの人はいないだろうみたいなことを言ってて、とても恥ずかしかった思い出があります。その先生からは、山小屋の汲み取り式トイレは増水すると汲み取りタンクに水が溜まって、大便をすると水滴が跳ねるので、事前に新聞紙を落としてから対応するといい、などの豆知識を行いましたと、教わりましたと。個人的なトイレの思い出は、高校生の頃電車通学をしてたんですが、その頃の駅にはトイレがあっても紙がありませんでした。ああ、はいはいはいはいはいはい。ポケットティッシュがトイレの前に売られるトイレあったね。そのお金を出すのがもったいなく感じて、トイレで、駅でトイレをすることはなかったのを覚えています。ああ、あれ見なくなったね、最近。
石川君、いくらだった
50円か100円だったじゃん。
俺ね、はっきり覚えてるのが、中学生、80年代ね、40円だった。買ったこともある。もう、ほんと、紙ないとダメだーと思って40円で出して買ったな。
だから、でも、さ、あれさ、ポケットティッシュぐらいの量あったよね。
ね、ポケットティッシュの2倍近いぐらいの量ある自販機あった。これはね、西日暮里の駅がそうだったんだよ。でもさ、西日暮里の駅の、千代田線と山手線の乗り換え の間の、フロアなんだよ、はいはい、2階みたいな、そこのトイレよく行ったわ。
いやだからさ、それぐらいのティッシュがさ、40、50円で売ってたってことも驚きだよね、またね。
まあ、ね、そうね、まだ JR とか行ってなくて国鉄の頃だよ。40円で買った覚えあるわ、中2、中3の時ね、お腹弱かったの。と、あと、衣替えが、6月1日からぴったり行われてて、
はいはい、やったね、
その間のこの愛服っていうか、寒い時は別にいいよみたいなことの許しがあんまなくて、きっかり変えなさいみたいなことがあって、うん、だから、もう半袖で出て急に寒いみたいなのがあって、お腹冷えちゃったって、よくあったんだよな。でも駅のトイレよく駆け込んだ
な。なんかでも、 の駅とかないけど、ごくごくごくたまーにまだ見かけるよね。見かけるよねって、どういう求めても多分もうほぼ見ないからないと思うんだけど、
どこにあるってはっきり言えないからもうちょっと分かんないから、うん、地下鉄日比谷線の秋葉原駅にのトイレの前にも売ってたね。それをすごく覚えてる。
いやだからさ、
よく利用した。
いつの間にかちゃんとトイレットペーパーがあるようになったよね。
ああそうだよね。だからそのサービスっていう点でさ、 ある種この日本のグレードの高さだろうね、きっとね。駅のトイレのさ、トイレットペーパー盗むのやめてくださいっていうのあったね。
コロナ禍、あったあったあったあった、
コロナ禍でもあったね。
いやだからさ、今多分さ、駅のトイレでトイレットペーパーなかったら多少クレーム来るよね、もはや。
あ、トイレットペーパーどこですかっていう、ピンポーンだの、駅に呼ぶだのっていうことはあるんじゃない、
うん、ちゃんと入れてくださいよぐらいのことを客側が言っちゃうよね、多分ね。
実際あるんじゃない、うん、言ってるっていうか、うん、まあ。
いや、トイレがあるだけでありがたいのにさ。
いや、なので、うん、それは、その、ある種、あの、僕たちはその分、運賃を払ってるっていう、ちょっと語呂が急にいいけど、運賃を払ってるんだから、トイレはちゃんと使える。
いや、だからあるよね。トイレは貸してくれるけど、紙は自分で持ってけが我々の世代の。
昭和はそうだ
った。昭和
は、ね、昭和は、そのために、うん、その、ポケットティッシュ以上を、
うん、
あのカバンに入れるっていう教育だったよね。
だからちょっとやっぱさ、そこには立ち返った方がいいよね。ティッシュぐらいはさ持ち歩いてた方が、まあ俺も持ち歩いてねえからさ、なんとも言えないけどさ。
あれ石川くんさ、
うん、
中学も高校も、
うん、
電車での通学じゃなかった。
俺はね、全部中学は歩きだし、高校は自転車だから。
チャリだった。
うん、
でなんかその試合とかで遠征動く
時に、まあ、電車乗ることたまにあるぐらいの感じ。
そっか、
だからめったに電車なんか乗んなかったから。
ああ稲垣はね、うん、あ中学から電車通学だったから、
うん、
電車の途中でこういうことがあるっていう想定で、カバンにあれもこれも入れるみたいな、ね、なんか それがきっと今も準備男みたいな感じになってて、はいはい、もうそれこそ絆創膏のその傷パワーパッドだの、
うん、
薬だの、
うん、
薬持ち歩く袋もなんかこうやって、
はいはい、
買っちゃったもんね。
いやだからちょっと我々 K スポーツ、クソを我慢することを K スポーツと BJ で呼んでるんですけども、 K スポーツのプレイヤーはティッシュは持ち歩いた方がいいな。本当にこれあれだけど、もうどうにも我慢できなくなっちゃった時、本当に申し訳ないけど、もう漏らすよりはちょっと申し訳ないけど外でみたいなことの時も、ティッシュがあるとないとでは、いや被害がだいぶ違うから。いやそう、だからティッシュはね、我々 K スポーツプレイヤーはちょっと持った方がいいな。やっぱ昭和の気持ちに戻って、ティッシュはないもの。
あのさ、プレイヤーじゃなくても持ってくれよ。あとさ、その手洗い、あのこれまだ続くでしょ多分、
うん、
もうちょっとメール来てるんだよね、
うん、もうちょっと
あのね、
うん、
いやこのタイミングで言っといた方がいいのかな、その女性人のね、
うん、
トイレ事情って全然わからないけれども、
うん、
そのでそれを教わることも正直なかっただと思うんだよね。石川くんも一人っ子じゃない、
うん、
だからおよそ環境的にそうじゃない。うちもさ男3人兄弟だしさ、
うん、
なのでこの大人になってから困るのはさ、スタッフをね抱えて自分がリーダーの時に、
うん、
はいお手洗いちょっとタイミング取ろうか、
うん、
っていうのをどうやって切り出したらいいかとか、
はいはいはいはい、
どのぐらいのスパンがいいかみたいなことが分かんないんだよね、うん、そのね、状況男女もちろん混成チームだからさ、
うん、
やろうどもの場合はさ、もうトイレは勝手に行けばぐらいの感じでいいし、まあそういう女性いてもそうなのかもしれない。
まあすげえ変な話、男のトイレって、まあ、生放送やってるとするじゃん、なんか CM 中に行って帰ってこれたりするんだよね。
そうなんだよね、そこの CM がほら、あそっか、
うん、
CM の秒数がリスナーの子も、
うん、
オールナイト聞いてると大体わかるか、長い時もあるけど、
う
ん、短いと40秒とかで帰ってくる時もあるから、
そう
そうそう、だから40秒の時はトイレ行けないなと、だから、うん、あの音楽かってる間に頑張って走るということもあった
り、ね、昼の昼とかは CM チャンスを受けて1分のシーン短かったですけど、曲 CM だったら行ってきちゃうかみたいので行って帰ってこれちゃうんだよね。
うん、だからそのね、お手洗い行きたい時のために、うん、あの Q シートをしっかり読むっていう教育を、うん、あの全ての方に、あの、うん、それこそ女性の方も生放送で、あのお手洗いとかはあのマネージャーさんが切り出してくれることがあるけれども、うん、 好きにいていいですからって一応言っとくっていうね、うん、いやそういうのが教育されないから、まあ、なんか本当申し訳ないんだけど、
うん、
あの教えてほしいって思ったりして
まあまあまああるよね、
あのドライブの時とかさ、
あとさそれで言うとさっきの話じゃないけど女性のショーの時はおまあもちろんその都度その都度違うかもしれないけど、大船どれぐらいで終わるのかっていう、そのいや1分あれば終わりますよ、男ってさまあちょっとすげえ暴行に溜まってても1分で終わるよね30秒あれば概ねできるよね
あのさ本当にいやもうそろそろあの荒勘が見えてくる稲垣としてはね、ショーは2分見てる、
あ
一応
でもさまあ俺も1分だよねとか言いながらも一応2分見といた方がいいし、まあ俺その暴行の力が弱くなってるのか分かんないけど、年を取ってくると喋る時間長くなってくる
のよ。だからさ、オールナイトの CM 一本分じゃもういけなくなってんのよ。
うん。
だこれはもうちょっと生放送まずいかもしれないって思い始めてる。
いや、だけどさ、女性の場合さ、脱ぐ、服、着るまで入るわけじゃん。
だからそれを稲垣を個室で実践してるから、
うん、
およそ2分は見てるけれども、うん、必ずしもその服の条件にもよるから、
うん、
何分って、まあ一概には言えないけど、
うん、
みんなで取材でドライブだっつってさ、うん、あの7人乗りの車とか乗ってて、次のサービスエリア止まるよって一応、うん、なんか本当に各駅停車するぐらいもう心配だから、うん、女の子多い時は各駅停車するようにしてる俺なんか、うん、っていうことが、まあ合ってんのか間違ってんのかももう分かんないんだけど、
うん、
およそだからできれば発言したら「はーいトイレ行きたいです」ってはっきり発言してほしいとすら思ってるんだけどなーっていう話、うん、
まあ、引き続きトイレメール、静岡県浜松市中央区高橋の猫会社へトイレ事情の話聞きましたと、聞いてて思ったことがありメールさせていただきましたと、まず僕は合法的に女性トイレに入ったことがありますと、
おお
ポケモンカードの全国大会予選で愛知空港横の展示ホールだったかと思いますが、大会の終盤、その大会は参拝したら帰る大会だったため、大会の参拝したら帰る大会だった。
参拝？
三回負けたら。
三回負けたら帰る。ああ、うん、そういうのがあるんだね。
大会だったため、大会の終盤、参加者が少なかった時に、少なくなった時に、女性用トイレも開放されて使いましたが、これはもしかしたらあれかな、まあそういうトイレもあるみたいだけど、今男女どっちの性別の方が人が多いかみたいなことを見て、男性トイレを女性に開放したり、女性トイレをも男性に開放したりみたいなことがあるっていうふうに言うから、もしかするとその勝ち残った人たちに男性トイレが多かったから、じゃあちょっと女性トイレ開放しましょうかみたいな使い方だったかもしれないな。女性トイレは男性トイレより圧倒的に綺麗で設備も多く、こちら乙姫もこちらには搭載されていました。ああなるほどね。その後気になって調べたら、新しいイオンは男性トイレにも乙姫がついてるところもあるらしく、
イオン
新しいイオン、地元の新しいイオンには乙姫がついてましたと。ああなるほど。乙姫の音はやっぱりせせらぎなのかな、男性用でも。
せせらぎじゃない、今んとこ稲垣もせせらぎ以外の音はあんま聞いたことがない。
うんこの音を聞かれるとショーの音を聞かれるとどっちが恥ずかしい俺大の方かな。
まあ個室で、
うん、
あの個室でショー両方の方とかさ、一度に両方の方とかいるだろうね
一度に両方が一番嫌かな聞かれるの
ねえ、
しかもさ、先におしっこをしてからうんこをするだったらまだいいよ、同時に出してんなこいつみたいな
同時
なかなかないけど、同時に出してんだこいつって。
あーそっか、もうでもそうだよな、前も後ろも我慢できなかったっていう、いっぱいいっぱいの時、いやあった気がするな昔。
いやなくはないよ、
いっぱいいっぱいだったことあった
ような気がする。1年に1回ぐらいはあるかもしんないよ、
あったような気がするな。うん、乙姫全開で行きたいね、そういう時はな。
だからせせらぎじゃ無理だって
まあそうだよね、
なんだろうね、なんだろう、なんか強めのトランペットの音みたいな
あ、新軍ラッパー
みたいな。
なるほどね。あとオーケストラとかね。
うん、
爽やかなオーケストラ。
あの
モーツァルトみたいな感じ。
ティファナタクシーは。アルバートの。
また著作権がうんぬんって話になりそうだな。なんかちょっと怖いな。
ちなみに異性のトイレに入る機会は男女ともにあり。上記のような場合と、知り合いの彼女の趣味で男性 VTuber のイベントや、僕の実際行ったやつだと男性声優の幕張のでのイベントに連れて行かれた際、男性トイレがほぼ女性に変えられていて困りましたと。
ああ、でもそうなる。なるよね。なるなるなる。
ウォシュレットは僕はあれば使うくらいの派閥。しかも社会人になって切れ字がきつすぎてって、使いなさいって言われて使った時、それまでは石川さんのように全く使わない派でした。
あ、
彼女と同棲する家選びの際、絶対ウォシュレット欲しいと言われ、理由を聞くと、ああ、なるほど、女性の場合、このパターンでウォシュレットも使うのか、生理の時にないと困ると。ああ、あった方が絶対にいいとのことで驚きました。それはもう絶対あった方がいいな。これは他の女性の友達何人かも言ってましたので、女性の傾向としてあると思いますと。また、医療関係の人に聞きましたが、和式トイレ、和式便器は、あの体勢が、うんこが最も出やすいらしいです。
それ聞いたことある。
聞いたことあるわ。
うん、ある。うん。
あの姿勢が直腸から肛門が、最もまっすぐになるので排泄しやすいとのことです。
ああ、ちょっとしゃがんでみようか。
うん。確かにな。あとさ、
うん、
適度にさ、刺激が与えられない？その、なんつうの、お腹に。その姿勢。
あ、そう？どうだろうね。いや少なくともでもこの体勢、うん、確かにその、
うん
直腸が、ま、こう垂直、
うん、
っていう感じ分かるな。うん、なるほど。
それでも和式トイレだと小便とかで汚れる可能性もあるので、まあ、うんこをしながら小便したりすることあるよね。ズボンだと最悪らしいです。まだスカートの方がまくり上げられるからマシだと聞きました。スカートだとその手があるのか。だってズボンは脱がなきゃいかんもんね。一体膝まで下ろさなきゃ、まくり上げるっていう服なんか着ないからな普段。あ、それは知らんかった。
これは男性そうだよな。
あ
ちょっと、うん、昔の話急に思い出しちゃったんだけど、小学校、うん、江東区に住んだ頃ね、うん完全に和式だった頃は、うん、まあ、都合でさ、
うん、
トイレに裸で入ってってしまった時っていうの、お風呂上がってすぐトイレ行きたいみたいなタイミングで行った時にこう脱がなくていいじゃない、
うん、
でその履かなくてもいいじゃない、その履くものがないから、
うん、
だから、まあ、なんかすごい開放的にドーンとできたっていうのがあって、
うん、それやさ、今いないけど話して急に思い出すんだけどさ、子供の頃さ全部脱がなきゃうんこができない子っていなかった？
いたいたよ、いたいたいたいた。
あれどこからそうなったんだろうその子は。なんかさ、リスナーの中で思い当たるやついたら、なんで全裸になってうんこをするようになったのか教えてほしいわ。
いたなぁ。あのね、いやでもこれもトラウマというか反省があったんじゃない？やっぱちょっと汚しちゃうと。
汚しちゃうから
な。なんかうっかりその便器に落っことしちゃうと。
ああ。
ズボン、半ズボンとかさ、足に引っ掛けたつもりがあってこう、不注意でね、落っことしたりとかしちゃったと。その反省で全部脱ぐっていう。
ごめん、稲垣、それは。上を脱ぐのがおかしいよ。その
ね、いや、まあ下脱いでたら上も脱いじゃえっていうことかな。
もうそうだったらそれはもう開放感という趣味の領域だよね。上を脱ぐのは
壁だね。壁の領域
壁だね、うん、
そうだね。いやでも昔どうだったんだ、そういう子でしたっていう子いないかな。
でもいたよね、いたよね。そうだっていう
見た見覚えがあるすごく。うん、
あと本当になぜ小学生の時、なんなら中学ぐらいもだけど、あれほど授業中にうんこを行くのを 悪だと思ってたのかっていう恥ずかしかったのはなんとなく覚えてるけど、もう今や K スポーツプレイヤーとなった今はさ、そんなのことで我慢してる方が良くないじゃん。いやーなんかな、面白いな。いやまだトイレいろいろあるよ俺。あとさ、男性トイレのオーソドックススタイルの話するねっていうところで言うと、
うん、
まあ、日本放送もある程度オーソドックスな作りだよね。ドアを開けます。前に洗面台が2つぐらいあります。で、ドア入って通路を通って、洗面台が正面にあるからちょっと左に曲がって通路を歩いていくと、左手もしくは右手に、小便器があって、その逆サイドに通路を挟んで逆サイドに大便の個室があります。 っていうところなんだけど、女性用の場合はさ、この我々の小便器があるところには何もないのかな。ただひたすら廊下が広めに作られてるだけなのかな。これがさ、ちょっとあのなんかね、女性用の方がパウダールーム的な意味合いもあるから、洗面所が男だと2のところ、女の人だと、女性だと3だったりすることがあるんだって。多めに作ってたってことがあるんだけど、その仮に同じ面積で作ってたとして、女性と用トイレは我々の言う大便器や小便器がないだけなのか、それともなんか違う失礼になってるのかっていうのは、ちょっと俺、そういえば俺は女性用トイレ入ったことないから、あそこのスペースどうなってんのかなっていうのはちょっとわかんねえから、もし女性でいたら、女性のリスナーで我こそはトイレの話がしたいとかがいた送ってきていただければ、あと変わったスタイルでトイレをしてる人ここだけの話だから言いますけど、私ちょっと今でも裸じゃないとトイレできませんとか、そういう人がいたらですね、ぜひ、bi4@bside.jp biho@b-side.jp、懸命にお手洗いと上品に書いて送ってきてちょうだいと。さあ、いうことでちょっと早めですがエンディングです。ちょっとですね、3部だけ音が音質が良くなかったかもしれませんけれども、ご容赦くださいということでございまして、なんかお知らせすることあったっけな。まあ今週のですね、今度のという言い方が正しいかな、日曜日にですね、アクセスのお二人のですね、ニコニコ生放送の特番がありますので、そちらよろしければ見ていただければというところでございますそれは俺なんかどっかでこの話する機会があればなと思いながら、もう5年ぐらい寝かせてる話があって朝倉さんとその話になったんですけど、アクセスのお腹鳴る時ってスタジオだけだよねって普段の日常生活の中でお腹がグーって鳴ることないのに、スタジオにいる時だけお腹鳴るよねっていう話になって、俺それめっちゃ共感すんの
そうなんだ、
うん、
へえ、
うんうん、しかも分かんない、朝倉さんが行ってるスタジオっていうのは、まあその時行ったスタジオっていうのは多分俺たちが一緒にニコ生やってたスタジオを指しつつも、もしかしたら音楽用のスタジオもそれの中に含まれてるのかもしれないけど、
ああそうだね、ボーカル撮りピアノ撮りとかね、うん、生音生楽器の時ね。
いや俺も確かに家でお腹鳴ることないけど、放送のスタジオ入った時、特に生放送の時は音お腹鳴るのよね。
そうなんだね、
うん、
あ、まあ石川君はスタジオに入る側の人だからな、
うん、まあ、
そこへの意識がちょっとその本番の時だけ高め、
あ、
まあ、それは朝倉さんもそう、つまり撮られる側ではあるじゃない、その同室するっていう、
うん、
そこのテンションは多少関係があるのかな。
まあわかんないね、ちょっとまあみんな同じぐらい緊張感持ってやったかもしれないけど、とりわけスタジオの中にいるってことは緊張感高まってて、なんか精神的な部分とか、フィジカルな部分でもなんか影響あるのかもしれないね、うん、っていう話をいつか B サイでも出てもしようかなと思ったけど、特にする機会もなかったから
今とりあえず言った
とりあえず朝から、まあ、そういえばアクセスだっつって言って
お腹鳴るが、うん、あ、みんなはどんな感じなの
か。いやだからさ、別にお腹が空いてるから鳴ってるわけではないのよ。
そこじゃないんじゃない。それこそさ、うん、一般企業の方でさ、会議とか、うん、プレゼンの時に、
うん、
なんか緊張なのかどうなのか、
うん、
もうやったらそこが気になっちゃって、
うん、
ちょっと進まないみたいなのあるかもね。
いや、うん、まあでもさ、かといってさ、こうまあ何百回下手して何千回と生放送やってるわけじゃない、
うん、
で言うとさ、自分が喋るわけでもないしさ、そこまで緊張することでもないはずなのにさ、俺の立場だったのね、うん、それでもなんでか分かんないけど、スタジオにいる時だけお腹鳴るっていう、これね、別に他の仕事してる時なんないのよ
まあでもそこはだから独特の、
うん、
なんかね、
あのテンションにな
って、ね、もしくはもうそういう体になっちゃったのか。
なる体
その生放送になると、まあ、スタジオにいるとなるっていう条件反射みたいに、
あ、どっかスイッチが入ってるってことか。パブロフのなんとか、
パブロフのいる的なね、なってるのか。あとはですね、乃木坂46の真夏の前屈が始まっております。もうでもまあチケットとかはですね、おそらく無理だとは思いますけれども、何か機会があればですね、友達に誘われたとかであったらですね、足を運んでいただければというところでございます。そしてですね、あ、まださすがに6月からじゃないか、 7月に入るとですね、 TM レボリューションのこの前の、発表されたツアーが始まります。まあジョーカータイプ2、それからクラウド9というツアーのまあリバイバル公演というやつでございまして、もしよろしければというところでございます。あとは稲妻の状況を今チェックしながら話そうとしてるよ。まあまださすがにこの前行ったやつよりは、新しい出演者とかは発表されてないと思いますが、一応チケットはですね、3次選考予約がスタートしております。7月5日まで3次選考予約というところでございます。ちょっとタイムテーブルじゃねえ、ラインナップ見とくか。なんか誰か発表になってねえよな、大丈夫だよな。まあこんな感じかな、変わってないな。まだ新しい発表、出演者発表されてないようですというところでございます。あとは何かあったっけな、あ、板垣李光人くんの映画が公開されますよ、7月頭に。
あ、そうだよね、
口に関するアンケート、そしてですね、
不思議なタイトルだね、
大空港24時じゃねえ、なんか大空港なんとかっていうドラマが7月下旬ぐらいから始まるらしいんで、
なんかドラマ、
なんかいろいろ売れてるよね、板垣くん。
いや、人気俳優さんになってきたっていうことでね、いいことだね。
いうことで、まあワンエンちゃんもですね、今年の年明け仕事してワンエンちゃんも稲妻出るということでございまして、もしよろしければですね、あの稲妻チケット取った方、あのどんなステージなのかまあ分かりませんが、温かい、石川さんが仕事してた人だと思って温かい目でワンエンちゃん見ていただければというところでございます。あとは何かあったっけな、まあそのとこかな、というところで、次はだから、あ、別に B 祭でそんなに厳密に前も週から告知することじゃないですけど、次回の来週の B 祭多分月曜日に撮ります。ただちょっとあのいつもより1日早くメールとか送ってもらえれば、もちろんあの B 祭の X とかで告知しますので、いただければと、早めにメールいただければというところでございます。ということで今週はこの辺で、石川と本間ブルンがお休みでした。したっけ、また。